それでは聖書拝読いたします。私はあなた方キリストイエスにあって与えられた神の恵みを持っていつも神に感謝している。あなた方はキリストにあってすべてのことに、すなわちすべての言葉にもすべての知識にもキリストのための証があなた方のうちに確かなものとされ、こうしてあなた方は恵みの賜物にいささかも欠けることなく、私たちの主イエス・キリストの現れるのを待ち望んでいる。主もまたあなた方を最後まで固く支えて、私たちの主イエス・キリストの日に責められるところのないものにしてくださるであろう。神は真実な方である。あなた方は神によって召され、御子私たちの主イエス・キリストとの交わりに入らせていただいたのである。以上です。
それでは浜川先生に説教していただきましょう。触れ合いの信仰と題しまして、では浜川先生お願いします。
おはようございます。今日は兄弟姉妹としてサウジ教会で礼拝を捧げることができて本当に感謝しています。賛美曲を聴いてますとですね、本当にとても素晴らしいです。2月の1月でしたか、丹羽先生がちょっと旅行するので、第2日曜日は2月の第2日曜日はその説教をお願いしますっていうことをおっしゃいまして、私ようなものでもいいのかなと思いましてですね。でもうその時にいや題は何か、いや御言葉は何でしょうかね、ちょっと待ってくださいって言ったんですね。でまあいつもこれあちらこちらでこう私行きますので、ちょっと聞こえないんですよね。もっと大きくしないといけないですね。あ、いや私はいいんですけど、このくらいでいいでしょうか。あ、はい、そうします。できたらお店ミス、はい、このパウロさんがですね、こうして手紙をこう書いていらっしゃるんですね。でそのまず最初にこうでありたいということをこうパウロさんは書いて、そして後でこうしなさいこうしなさいとこう、書いていらっしゃるんですね。ですからこのコリント手紙の第一の4節から読んでいただきましたけども、ちょっと1節からもう一回読みます。コリント第一の手紙ですね。神の御心によってキリストイエスの使徒として召されたパウロと兄弟ソステネスから、コリントにある神の教会、すなわち私たちの主イエス・キリストの皆を至るところで呼び求めているすべての人々と共に、聖徒として召され、キリストイエスにあって聖なるものとされた方々へ、主は私たちの主であるとともに、そのすべての人々の主です。私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安があなた方の上にありますようにと言って、こう手紙がこう始まってるんですね。でその私たちクリスチャンは誰かと言いますと、ここではその聖徒として召されたものであるということで、そしてキリストにあって聖なるものとされた方々へということなんですね。フリーメソジスでよく清め清めとか言われるんですけども、まあ聖書もそのことをこう言ってるわけなのであります。 三浦さんのお組織でしたかね、丹羽先生が説教なさいまして、そして私が通訳をしてたんですね。その時にもう神様は私たちの、信仰的に言って霊的に言って最高の時にその神様を召されるというようなことがあったんですね。で聖書もそのことを言って、あなたがそのイエス様と会う時に神様はその瞬間的にあなたを本当にその霊的高い水準にこの上げてくださるということをですね、こう、言っていらっしゃいます、書いてあります。またこの聖徒とこう言いますと何か、私はその到達しにくいですね、ようなこう聞こえるんですね。よくパウロさんは他ではあなたはそのあなたたちは私たちはとか言ってますね。土の器というのは、ああ安心したんです。土の器でよかったなと思ったんですけども、こう読んでみますと火の打ち所のないものとしてというようなことが書いてあるんですね。いやこれは土の器ではないですね。これはなんか金の器ではいかなと思って、それも人の前にこの火の打ち所のないものではなくて神の前にその火の打ち所のないものであるということですね。こう書いてあるんですね。でそこでその、まあ、その9節までにずっと学んでいきますけども、そこでちゃんとこの順序でよくですね、そのパオロさんは、それをどのようにしてその火の打ち所のない、ここでは責められるところのないものとして、最後まで固く保ってくださるのかということなんですね。2番目にはですね、そのようなその必要なものは全ても与えてあると書いてあるんですね。それは何でその私たちはこの恵まれた、まあ、清められた人となるのかと言いますと、ここでは、4節5節ですね。というのはあなた方は言葉といい知識といい全てにおいてキリストにあって豊かなものとされたからですというようなこと書いてますね。で4節で神の恵みのゆえにあなた方のことをいつも神に感謝しています。その結果あなた方はどんな賜物にも欠けるところがなく、また熱心に賜物に欠けるところがなくとこう言ってますね。まあ、こうして言いますけど本当にもう必要なものはもう全部与えられているのであるということですね。こうでまたエペソ書を見ますときに、なんかこの天井にですね、ありとあらゆる祝福はもう私たちに与えられている。天井と言いますと天の上ですから霊的な何でしょうか、どうもありがとうございます。霊的な分野ですね、次元、霊の次元においてその神様の祝福があると、なんかこう手が届かないようなところにあるんじゃないかなと思ってですね、いつもその清められました、いや清められましたかと言いますと、何かこの自分の信仰は程遠いようなこの感じをこうするわけなんですね。ところがパウロさんは、いやそんなことないんだよとですね、もうちゃんともう神様はその祝福を持ってそれが可能となることをその約束していらっしゃるんだからというようなことなんですね。で、まあ、それからずっとこう読んでみますと、8節ですね、主もあなた方を私たちの主イエスキリストの日に責められるところないものとして最後まで固く保ってくださいます。これはイエスキリストがですね、これをなしてくださるということなんですね。そうするともう少しこう安心しましてですね、いや私はじゃああんまりそんなことしなく、あんまり頑張らなくてもいいんだなって言って、それからもう一つの旧説を見ますと、私の主イエスキリストと交わりに入られました、あなた方はその神様のポルトゲスではコンビッチになってますね、招待を受けたのです。どんな招待かと言いますと、イエス様と交わることができるようにと言って、その交わりの中に その恵みが働いて、その私たちが責められるところのないものとなることができるということをですね、こう聖書を言っています。まあ、なんか硬いですけども、これからもう少し砕いて話してみたいと思います。触れ合いというこの人、この前はよく日本にあるように触れ合い保険とかですね、いろいろ触れ合いなんか言葉がありまして、あ、ここにも触れ合いが、いや、あそこに触れ合いって、で私と家内が電車の中にこうしているこれも触れ合いかねってこう言ったことあるんですけども、触れ合いもこういろいろありましてですね、触れ合いって言いますと、こう交わりある時では、このコンタクトですよね、そういうことを言うことができるんですね。で、福音書にはそういうことがこのちゃんとこう書いてあるんですね。イエス様と出会った人、この私たちの信じている福音というものがいかなものであるかということをですね、この教えているんですね。で、まずサマリアの女ですよね。まあ、5回結婚して、6回目はもう結婚じゃなくて同棲してたっていうような方なんですけども、その方はやっぱりその村の人からはあんまりよく見られていなかったようですね。で、それで彼女はその誰もいないような、まあ、暑い時間にその水を汲みに来てた。イエス様は電動で疲れていらっしゃいました。疲れていても伝道しているイエス様にはかなわないですね。牧師だったら疲れたらちょっとフェリアス取りますようなことになりますけどもですね、イエス様は感謝だったけれども、今度は井戸のそばにこうデスカンサしてですね、休んで、そして、その女性が来るのを待っていらっしゃった。まあ、ここはもうすいません、何回も皆さん聞いていらっしゃるとかと思うんですよ。で、私も何回かも説教したことがありますけど、ところがですね、これは会話、イエス様との今度会話、水をください、あなたはその何も水を持ってないでしょうと、いや、私がどんなものか知ったらって、こういろいろとこうイエス様との会話が進むんですね。ところが不思議なことが起こるんです。その会話の中にですね、そのイエス様と交わりの中にですね、この彼女の心が変わっていくんです。今まではこの 村人を避けていた自分であったけれども、今度は村人に向かって、ああ、皆さん、私はその救い主を見つけましたって言って、今度変化があるんです、心の中ね。これがですね、福音なんです。福音は神の愛に触れる、神の力に触れるときに、その人が本当にこう変えられていくということなんですね。で、もっとこのはっきりしますのはザーカイさんですよね。ザーカイさんは金持ちで背が低くてですね、あまり網子なかったのではないかと。これは私、みんながそんなこと言ってますから、私もそうでないかと思いますけどもですね、聖書にそんなこと書いてありませんけども、まあ一人でやったと。で、やっぱり心の虚しさがあったのではないかと思いますね。イエス様という方がいらっしゃるから、どんな方だろうつって、彼もこの大通りにこう出ていますと、背が低いのでイエス様を見ることができない。そこで、そこにあったカシノキなんでしょうかね、それに登ってイエス様を通られるところをこう見ようと思ったんですね。ところがイエス様はもう人の心をこうちゃんとこう、探ることのできる方ですから、もうザーカイの心を見抜いて、あ、今日はこの人を救わないといけないって言って、そして今度は大通り行かないと、もう直接このザーカイのところに行って聞きましてね、そしてザーカイよ、今日あなたの家に泊まるよとおっしゃるんですね。まあ、ザーカイは驚いたのではないかと思いますね。そしてザーカイとイエス様は2人でザーカイの家にこう向かっていくわけなんです。で、その途中でですね、ザーカイの心の中に変化が起きるんですね。何かって言いますと、いや、イエス様、もしもですね、私が不正な税金を取り立てておれば、私はそれに対して4倍にして返しますって言うんですよね。両親が咎められ、 そして、彼の心というものが変わってるんです。それもキリストの臨在に触れ、キリストから溢れ出るところの神の力と言いましょうか、神の命と言えば、まあ、神の愛というんでしょうかね、まあ、そういうことによってこのザカイが触れている。またですね、こうして、まあ、言いますと、12年間もですね、出血の病を患っていた、彼女はこう触れて、イエス様の衣に触れて、そしたら癒されたんですね。それで誰が私に触れたかって言いますと、イエス様もこんなたくさんいるのにね、そんなこと言っても無理ですよと、いや私から力が出ていったというのをおっしゃるんですね。でその力が出ていった、その力によってその婦人の方の病がこの癒されたということなんですね。でよくですね、こう見てみますとき、本当にこの触れ合いによってですね、交わりによってその信仰というものがこう変わっていってるんですね。これが福音書の何て言いましょうか、書いてあるところでなく、こう描写してみますときに、本当にそうした現象というものが霊的に起こっているのだ。これが福音である。福音とは誰かと言いますと、これはイエス様なんですね。イエス様ご自身が福音なのであります。ですからここではその私たちに対して、あなたたちも、イエス様と交わりに入ることができるように召されたんですよと、そしてそこにおいてあなたたちは一人一人その清められて、イエス様と同じ見姿になることができるんですよとこういうわけなんですね。でまたパウロさんは第二のコリントのところでこんなことをこう話していらっしゃいます。モーセという方がいらっしゃいますね。でモーセはシナイ山に登って神と直接この会話するわけなんですね。談判をしまして、そして40日間いて、そして医師のですね、ずっとこう実戒をこう刻んでくださるわけなんですけども、そうした交わりの中にあった時に、今度はモーセは山を降りるんですね。そうするともうモーセの顔が輝いてるんです。だからもう眩しくて、見ることができない。だからモーセはですね、そこに覆いをかけるんですね。そしてもう何日か覆いをこう、取らないでいたってわけなんですね。でそのようにとこうパウロさんは言ってるんです。そのように私たちがイエス様と交わるならば、私たちは日々イエスキリストの似姿、イエス様に似たようなスネークの姿となって、私たちは日々こう変えられていくのであるということをですね、こう言っているわけなんですね。私終戦後生まれましてですね、そして貧しかった。それで何かしようかなと思って、みんな鉄くずをですねこんなこと話してもわからないかもしれませんね。鉄くずをこう探し、それを鍛冶屋、今はないですね、鍛冶屋さんにこう私たち持って行って売るんですよね。そうすると、何キロいくらっていうようなことで、ある時には船の中に入ってパラフーゾなんかをですね盗んでいったこともあります悪いことでした。でそので何をこう私が言いたいのかというと、その鉄くずをですね、この大きいに入れるとですね、最初は黒いんですよ。ところが不意語って言いますよね、その言葉もなくなったっていう感じなんで、それでその不意語をこうやりましてですね、その黒い鉄くずが真っ赤になるんですよ。そして大きいと同じようになるんですね。それは炭とですね、鉄は全然違うんですけど、熱にこうされると同じようになる。まずそのようにですね、私たちもイエス様と交わるならば、イエス様と同じようになるということ、これ私が言ってんじゃなくて、インドのサンダーシングという方が言ってますね。そのようになるのである。 だから、これがこの信仰なのですということなんですね。でイエス様もですね、その私と一緒にとどまっていなさいというようなことをおっしゃっていますね。で本当にそのじゃあなんて言いましょうか、いや現在何かそういうこと起きているのかっていうようなことになりますよね。でイエス様とも交わると本当にその人は変わるのかっていうこと、もうここでも話したのではないかと思いますが、私は日本に10年間宣教師として奉仕させていただいて、そしてある婦人に会ったんですね。その婦人はとっても悪い人でしたね。人の噂を知る、噂はするし人に意地悪する、ところがある日ですね、その同じその職場にいた 人でうちの教会に来ていた人がいたんですね。でそれで今晩天川先生がいらっしゃるから集会に来ないと誘ったら行くとか言って、その時4名の方がいらっしゃいましてですね、で4名の方がもう真ん前にこう座っていらっしゃるので6畳の畳の中に10人ぐらいいるんですから、もう大変ですよね。もう真ん前にいらっしゃるので、でも私はそのイエス様を心に、イエス様を信じて心に受け入れたい方いらっしゃいますかと、その4人の方がファッと手を挙げたんです。でそのとっても悪いですよね、その意地悪な女性の方も手を挙げられたんです。でそこで、その次の日に、彼女はその働きに行って、その同じ、教会のその夫人も一緒にいたんです。さあ今日は何をしでかすんだろうってみんなこうビクビクしてるんですね。どんなことを言うんだろうって。何も起こらないんですね。意地悪いもしない、悪口も罵りも出てこないって言って、ある人が、あんた何かあったのって。いやそうなのよって言ってね、私は曜日祈祷会に、集会に出て、そしてあそこでこのイエス様を信ずると決心してお祈りしたんだ。そしたら何か知らないけど、これポルトギスで言った方がいいんですけどね、デウスチロマをダージドミョッカラソンって言ってね、で私からなんかこうイエス様が心にあったこの悪いものをみんなこう取り去ってくださったって言ってですね、それからもその夫人はもうイエス様の何か牧師のねカウンセリングでこうしなさいんじゃなくて、もう瞬間ですよね、夜集会に出てもその翌日はもう本当にこう変わっていたんですね。それもやっぱりこのイエス様にこの触れて、イエス様のこの素晴らしいこの福音にですねよってそのようになされたのだということなんですね。これ一つの例話なんですけども、実例なんですけれども、もっとたくさんあるんですよ。ですからこのイエス様という方ですね、本当に素晴らしいです。だからイエス様にこう紹介するのも素晴らしいですし、イエス様とこの交わることによって私たちの信仰がですねこの成長させられていくっていうならば、ちょっと楽になりませんでした私は楽になったと、これは分かりましたね。もう本当に楽になりました。あんまり努力せんでもいいんだなということなんですね。イエス様と一緒に交わっておれば、それがこう感化ですね、感化されていく。それではその今この私たちのですね住んでいる、今日ですね、でイエス様にとどまるということ、また私につながっていなさいとこうイエス様おっしゃってるんですけども、どういうふうにですねして、そのイエス様にこのとどまることができるかということなんですね。イエス様もあるところでは御言葉にとどまりなさい、こうやって聖書を読んでですねイエス様のこの聖書を暗記するなしに、またはその生活の中でそれをこの実行するということでしょうね。それからイエス様はあんまりこのこうしなさいああしなさいとおっしゃっていらっしゃらないんですね。ヨハネなんか見ますと、あなたは私を信じなさい、私を愛しなさいということなんですね。ですからなんかその まあ、拝するっていう言葉もありますけれども、本当に拝むっていうのがありますけどですね、そうでなくてイエス様を愛しなさい、愛するっていうと、まあ、ある人が言ってるのは、愛というあの漢字をですね、心から受けるという漢字なんだそうですね。まあ、本当かそれは付け加えかどうか知りませんけども、まあ、そうに見てますよね、愛は。心から受けるということなんですけど、イエス様を本当に、あなたの神として受けなさいということですね。でイエス様を本当にこう信じなさい。そうしますと本当にですね、このイエス様にとどまることができる。でもっとですね、この身近なこと、イエス様自身がこの定められたことで、これ聖餐式ですね。聖餐式は本当にイエス様と一つとなることなんですよ。ですから聖餐というものを本当の意味で受けるならば、もうその人は恵まれます。イエス様と霊的にパンとブドウ酒なんですけど、あれはあのイエス様を象徴し、それを信仰を持って受けるならば、本当に私たちはイエス様と交わって、私たちはこの恵まれますね。イエス様はあなた最後までこのことをしなさいということは、やっぱりイエス様ご自身が最後まで、その私たちの信仰の完成を願っていらっしゃるのであるということですね。そして礼拝ですね、教会につながっているということ、礼拝ですね、兄弟姉妹の交わりを持つと、教会はこのキリストの体ですので、またイエス様を愛するというのは教会を愛するということにこうつながってきます。皆さんのやっていらっしゃることでいいんですね。何かもう全部こう他力本願でですね、なんか私たちは何もしないでいいような思うんで、ここ読んでいますとそう思うんですけども、この聖なることっていうことは人間でできないんですよね。私たちは善というところ、良いにしようね、善というところは人間の努力で最高までいけると思うんですよ。とか聖というのはこれ神の区域であって、私たち到達することのできないものですね。そのことを聖書は言っています。ですから聖なる区域といいましょうか、聖なるものというものは、これは神様から与えられるものなんですね。ですから私たちは信仰を持ってそれを受けるときに、聖霊様が豊かに宿ってくださいまして、私たち一人一人がこの聖なるものとなることができるのであります。で最後にですね、このイエス様がおっしゃってるんですけども、ちょっとね、ピリピの3章の20節ですね、3章の20節と21節を読みます。この新改訳ですけども、けれども私たちの国籍は天にあります。そこから主イエスキリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。キリストは万物をご自身に従わせることのできる道からによって私たちの癒やしい体をご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださるのですということですね。本当に癒しですね。まあ、皆さん、私たちもずっとこう年配の方ですのですね、私も時々どうなるんだろうと思ったんですね。まだ信仰といっても幼稚だし、いつになったら完成するかなとか思ってたんですよね。そうするとなんか物忘れが、うち の母は95歳なんですけども、もう物忘れがものすごくひどいんですね。まだ私の名前をこう覚えていますから、私はちゃんと見てるんですけども、これ見なくなったら何か言ってこれ冗談で、見なくない忘れてもちゃんと見ますけどもですね、本当にこの物忘れとかですか、いろいろなその、もう目が、聖書をこう読むのも、こう、少し、ですね、この重荷となってくるっていうようなことがあり、そして、聞いても、あれだっていうのも、どうしたらいつ、どのようにですね、この完成されるんだろうと、もう私心配していました。ところがですね、私たちは招きにこう、の交わりに招かれたのである。交わるところで私の信仰が 完成されるのであるということですね。ありまして本当に、感謝であります。信仰どうかですね、今までの姿でですね、イエス様を愛し、教会を愛し、教会に交わり、そして、イエス様を愛し、イエス様を信じて生きるところに、イエス・キリストが私たちのこの信仰を完成してくださるのであります。どうかですね、このようなですね、そのイエス様を成してくださることに、まあ、感謝して、そして励まされて、イエス様と会う日までですね、一生懸命に頑張っていきたいと願います。頑張れという言葉も好きじゃないんですけどもですね、まあ、信仰を生活の中に信仰をですね、体験させていただきたいと望むものであります。以上です。お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、今日は本当にイエス様との触れ合いの中に私たちの信仰が完成されるということを聖書で導いてくださいまして、心から感謝いたします。本当にあなたは何から何までとにこうして導いてくださり、私たちのためにこうして祝福してくださっていますことを心から感謝いたします。どうかしよう、あなたを愛してやまない、またはあなたを信じてやまない、そのような心を私たちに与えてください。本当にしよう、人間的な交わりとかそういうことで満足することなく、本当に心からイエス様を信じ、イエス様を愛していく日々でありますように導いてください。イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。